姉妹たち、長老たち、ありがとうございます。私たちは皆さんと一緒にいます。旧約の歴史の中では、イスラエルの子らがエホバと交わした誓約を尊び、主を礼拝していた時代もあれば、その誓約を無視し、バール、すなわち偶像を礼拝していた時代もありました。アハブの統治期間はイスラエルの北王国の廃墟の時代でした。預言者エリアはある時、イスラエルの民とバールの預言者、あるいは祭司たちをカルメル山に集めるようアハブ王に言いました。民が集まるとエリアは言いました。あなた方はいつまで二つのものの間に迷っているのですか？すなわち、いつ最終的な結論を出すのですか？主が神ならばそれに従いなさい。しかしバールが神ならばそれに従いなさい。民は一言も彼に答えなかった。そこでエリアは自分とバールの預言者が共に牛を切り裂き、それぞれの祭壇の上の焚き木の上に乗せて火をつけずに置くよう指示をしました。それからこう言ったのです。こうしてあなた方はあなた方の神の名を呼びなさい。私は主の名を呼びましょう。そして火を持って答える神を神としましょう。民は皆答えて、それがよかろうと言いました。バールの祭司たちは何時間にもわたって火を送るようにと存在しない神に騒々しく叫び求めましたが、何の声もなく、答えるものもなく、また顧みるものもなかったとあります。エリアは自分の番が来ると壊れた主の祭壇を直し、焚き木と燔祭を祭壇に乗せて、それらに水を浴びせるように命じました。一度でも二度でもなく、三度行うよう命じたのです。エリアをはじめ、人間に火を灯す力がないのは明らかでした。夕の供え物を捧げる時になって、預言者エリアは近寄っていった。アブラハム、イサク、ヤコブの神、主よ、イスラエルではあなたが神であること、私があなたのしもべであって、あなたの言葉に従ってこのすべてのことを行ったことを今日知らせてください。その時主の火が下って、燔祭と焚き木と石と塵とを焼き尽くし、また溝の水をなめ尽くした。民は皆見てひれ伏していった。主が神である、主が神である。今日エリアは次のように言うでしょう。天の父なる神は存在するかしないかのどちらかだが、もし存在するのなら神を礼拝しなさい。イエス・キリストは神の御子、復活した人類の贖い主であるかないかのどちらかだが、もし主が贖い主なら主に従いなさい。モルモン書は神の言葉であるかないかのどちらかだが、もし神の御言葉であるなら、その教えを研究し守ることにより神に近づきなさい。ジョセフ・スミスは1820年の春に御父と御子に会い、言葉を交わしたかそうでないかのどちらかだが、もしジョセフが神にまみえていたなら、預言者の該当に従いなさい。それには私エリアが彼に授けた結び固めの鍵も含まれている。前回の総大会の中でラッセル・M・ネルソン大艦長はこう宣言しました。何が真実かと迷う必要はありません。間違いなく信頼できるのは誰かと迷う必要もありません。個人の啓示を通してモルモン書が神の御言葉であること、ジョセフ・スミスが預言者であること、この教会が主の教会であることについて自分自身の証を得ることができます。誰が何を言い何をするとしても、皆さんの心と思いに何が真実かを告げた証を取り去ることはできないのです。知恵を求める人に対して神は惜しみなく全ての人に与えると約束したとき、ヤコブはこう言いました。ただ疑わないで信仰を持って願い求めなさい。疑う人は風の吹くままに揺れ動く海の波に似ている。そういう人は主から何かをいただけるもののように思うべきではない。そんな人間は双心のものであって、その全ての行動に安定がない。一方救い主は安定の完全な模範でした。こう述べておられます。私はいつも神の御心にかなうことをしているから、私を一人置き去りにささることはない。救い主のように堅固で揺るぎない男女についての次の聖文について考えてみてください。 彼らは真実の信仰に帰依していた。固く確固として動かず、喜んで力の限り主の戒めを守ったので、真実の信仰から離れようとしなかった。彼らは考えはしっかりしていて、絶えず神に頼っていた。見よ、あなた方自身見て知っている通り、彼らの多くは今真理を知っており、信仰において、また彼らに自由を得させた事柄において、確固として堅固である。そして一同はひたすら使徒たちの教えを守り、信徒の交わりをなし、共にパンを裂き祈りをしていた。キリストへの堅固で揺るぎない信仰を保つには、イエス・キリストの福音が心と精神を貫かなければなりません。つまり、福音が単に人の生活に及ぶさまざまな影響の一つではなく、その人の生活と人格を決定づける中心的存在にならなければならないのです。主はこうおっしゃっています。私は新しい心をあなた方に与え、新しい霊をあなた方のうちに授け、あなた方の肉から石の心を除くであろう。そして肉の心を与える。私はまた我が霊をあなた方のうちに置いて、我が定めに歩ませ、我が掟を守ってこれを行わせる。あなた方は私の民となり、私はあなた方の神となる。これは私たちがバプテスマや神殿の儀式で交わす誓約です。しかし、イエス・キリストの福音をまだ生活に完全に受け入れていない人もいます。パウロが言うように、そのような人々はバプテスマによって、キリストと共に葬られたにもかかわらず、キリストが死人の中からよみがえらされたように、私たちもまた新しい命に生きるという部分が欠けているのです。福音によってまだ特徴づけられていないのです。キリストを中心としていないのです。従うべき教義や戒めを選り好みし、いつどこで教会の奉仕をするかを選んでいます。対照的に制約による選民は、厳密に制約を守ることによって欺きを避け、キリストを信じる信仰を固く保つのです。ほとんどの人は現在2つの状態の間のどこかに位置しています。一方の状態は社会的な動機により福音の儀式に参加することであり、もう一方はキリストと同じように神の御心に沿おうと献身するのです。この二つの状態の間のどこかで、イエス・キリストの福音の良い知らせが心に入り、精神を占有します。一度には起こらないかもしれませんが、誰もがこの祝福された状態に向かって進んでいくべきです。苦難の炉の中で精錬されるとき、堅固で揺るぎなくあり続けることは難しいことですが、極めて重要です。苦難の炉は遅かれ早かれ、現世に生きるすべての人に訪れます。神なしにはそのような暗い経験は落胆や失望、そして苦しみにさえもなります。神の助けがあれば、慰めは苦痛に、平安は混乱に、希望は悲しみにとって変わるのです。キリストを信じる信仰を固く保つことにより、主の恵みと支えに力づけられるでしょう。主は試練を祝福に変え、イザヤの言葉で言えば灰に変えて冠を与えてくださるのです。個人的に知っている3つの経験を例として挙げたいと思います。ある女性は慢性的な病気を患い、治療や真剣の祝福を受け、断食や祈りをしたにもかかわらず衰弱していました。しかしながら、祈りの力を信じる彼女の信仰と神に愛されているという確信は揺らいでいません。彼女は日々、時には一刻一刻と前進しています。教会で召されるままに奉仕し、夫と共にできる限りの笑顔で若い家族の世話をしています。苦難により精錬され、周りの人への思いやりは深まり、たびたび我を忘れて人に仕えています。彼女は堅固であり続け、周りの人を幸せにしています。教会の中で育ったある男性は、専任宣教師として奉仕し、愛情豊かな女性と結婚しました。しかし驚いたことに、自分の兄姉妹弟たちが教会とジョセフ・スミスについて批判するようになりました。ほどなく兄弟たちは教会を離れ、 彼にも離れるよう説得しました。よくあることですが、兄弟たちは彼に批評家や作成した論文やポッドキャストや動画を次々に見せました。批評家のほとんどは不満を抱いた元教会員でした。兄弟たちは彼の信仰を嘲笑い、彼が騙されやすく欺かれていると言いました。兄弟たちの主張に全て答えられず、必要な反対にあって彼の信仰は揺らぎ始めました。教会に出席するのをやめた方がいいか考えました。妻と話し、信頼できる人と話し、祈りました。この悩みについて瞑想していると、聖霊を感じ、それが真実だという証を御霊から受けたことを思い出しました。そしてこう結論付けたのです。自分に正直であるなら、御霊が何度も私を訪れ、確かに証をしてくださったことを認めざるを得ない。彼は妻と子供たちからもらっていた幸せと平安を新たにすることができました。ある夫と妻はこれまで指導者の勧告に常に喜んで従ってきました。彼らは子供を設けることに関して苦難を経験し、深い悲しみを味わいました。相当なお金を費やして、有能な医師とともに取り組み、やがて息子に恵まれました。ところが、残念なことに、わずか1年後に赤ん坊は誰のせいでもない事故の犠牲者となり、脳に深刻な損傷を負って半昏睡状態となりました。赤ん坊は最善の治療を受けましたが、医師は今後の展開を見通すことができません。この夫婦が一生懸命祈ってこの世に迎えようとした子供は、ある意味取り去られ、戻ってくるかどうかも分かりませんでした。夫婦は他の責任を果たしながらも、赤ん坊の重要な要求を満たすために必死で世話をしました。極めて困難なこの最中に、夫婦は主に目を向けました。主からいただく日々のパンに頼ります。思いやりの深い友人の、また家族に助けられ、真剣の祝福に強められています。互いに結びつきが強くなり、他の方法では実現できなかったほど深く完全に一致しています。1837年7月23日、主は当時の十二使徒天会会長のトーマス・B・マーシュに啓示をこう授けになりました。また十二使徒会の兄弟たちのために祈りなさい。私の名のために彼らを厳しく訓戒しなさい。そして彼らに全ての罪のために訓戒を受けさせなさい。またあなたは私の前で私の名に忠実でありなさい。彼らが試練と多くの患難を受けた後、見よ、主なる私は彼らを探ろう。そして彼らが私に対してその心を固くなにせず強情でなければ、彼らは心を入れ替えるので私は彼らを癒そう。この説で述べられている原則は全ての人に当てはまります。私たちが経験する試練と患難に加え、主がふさわしいとされるあらゆる試しは、私たちを完全な改心と癒しへと至らします。しかしそれは私たちが心を固くなにせず強情でない場合に限るのです。私たちが堅固で揺るぎなくなくあれば、何が起ころうと救い主がペテロに語られた改心を成し遂げられます。あなたが立ち直った時には、兄弟たちを力づけてやりなさい。それは完全な改心となり、二度と元の状態に戻ることはできなくなります。約束された癒しは、罪のために傷ついた心を清め浄化し、私たちを聖なるものとしてくれるのです。母親たちの勧告を思い出します。野菜を食べなさい、あなたのためになるわよ。母親たちはいつも正しいものです。堅固な信仰に照らし合わせると、野菜を食べるとは、常に祈ること、日々聖文を味わうこと、教会で奉仕し礼拝すること、毎週ふさわしい状態で生産を取ること、隣人を愛すること、日々神に従順に十字架を追うことです。キリストへの固く揺るぎない信仰を保つ人には、今もこれからも良いことが訪れるという約束を常に覚えておきましょう。永遠の命と生徒たちの喜びを心に留めましょう。おお、あなた方心の清いすべての人よ、頭を上げて喜びをもたらす神の御言葉を受け入れ、神の愛をよく味わいなさい。あなた方の思いが確固としていれば、とこしえにそうすることができるからである。イエス・キリストの御名により、アーメン。